クラブ369へようこそ。みゆきです。
久保健です。青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、私またやられまして、インスタグラム、インスタグラムトーチをやられました。
上げてたやつですね。ビーツでしたっけ？
そう、旦那がゲーム実況を始めたいっていう話をしてて、
はい。
で、ゲーム実況に最適なヘッドセットがなんか欲しいっていう、はいはい、そう話をしてて、ずっと旦那が自分の携帯で、ヘッドセットを探してたんですよ。そしたら今、ヘッドセットとかマイクとか、テレワークがバーって上がってるから、はい、プレミア価格ついちゃってるんですね。
はい、
そう、倍以上のお値段してて、アマゾンとかでも。で、ないよ、全然、みたいな。はい、そう、なんか、ないかねみたいな話してたら、ビーツのヘッドセットが出てきたんですよ。はい、ビーツっていうか、なんかソニーだっけな。
はい。うん、ああ、なるほど。
そう、それも私は別に自分の携帯でなんか検索してってるわけでもないし、本当に触ってない時に限って、はい、だからもうこれで4回目なんで、うん、共通してることは私が触ってなくて私が求めてるやつじゃない時とか、
うん、
で、一回そのインスタのアクセス許可、カメラとマイクをオフにしてたんです、しばらく。
はい。
その時は何もなかったですね。奇妙なことが。うん。だからそこだと思う、個人的には。
なんかアカウントとか共有してないんですか？その、例えば、アマゾンとか。
あんなカップルみたいなことやらないよ。若いカップルみたいなこと
は。便利じゃないですか。
中のプリクラあげたりとかしないよ。
ああ。
そうそう。でもね。
あれよくね、スケジュール、あれしましょうみたいな、流行ってるんじゃないですか。
ああいうのも怪しいよね。
ああいうなんて、だってね、一石二鳥みたいなもんじゃないですか。
データが、ビッグデータ取れるしね、人の
動き。はい、はい、うん。で、それで行き来できて、それこそ今、クロケンが言ってたようなことが起こるんじゃないですか。
本当に。はい、アルゴリズムだっていうのも考えられるけど、それにしても、ドンピシャすぎて、今まで逆になかったから、この10年ぐらい使ってて。
はい。
うん。それが何よりの証拠ですよね。ないのかな、うん、他にこういう体験したりと。そう。ということで。
はい。
今日はちょっと私の話をさせていただきたいんですけども。
ああ、いい、お願いします。
はい、そうですよね。はい。スピリチュアルのカウンセリングというか、セッションを今日朝やってきました。
はい。
はい。
はい。っていうのも、急にどうしたって感じなんですけど、私自身は本当に興味がなくて、若い頃はそりゃ、占いとか好きでしたけど、大人になってからは全くそういう悩みといった悩みもないし、ただ、はい、兄がね、急に LINE で、まあ、定期的に兄とは連絡取ってるんですけど、今日のクラブ369どうだったよとか、なんかドルさん疲れてるねとか、保健さんってどんな顔なのとか。
はいはいはい。
すごい感想送ってくるんですよ、最初。なんかディープステートって何みたいな。
ありがとうございます、本当に。
嬉しい。
そう。ね、うん、結構兄もアウトローな人なので、なんか昔ね、はい、合法に人を殺せる黒魔術みたいな本読んでたりとか。
おー、すごいですね。
そうか。大丈夫。
はい、闇が深いのよ。わかんない。そんな名前の本読んで。そう、そんで、はい、そう。で、お兄ちゃんもその雑草で酔えるっていう、青いガラスさんって方の本で、あやわすか、教えてくれたりとか、はいはい、あ、そういう人なんだけど、ね、急に、そうそう。で、急に、みゆきこれいいよって、ある方のスピリチュアルカウンセリングを進めてきてくれたんですよ。うん、
はい。
ほんと、数日前に。で、もう本当にいいから、みたいな。はい、もうすごいから、みたいな感じで。
はいはいはい。は
い、何が具体的に何がみたいな。まあ私もすごい疑り深い性格なので、はい、その方のお名前をめっちゃ調べて、お電話とかでセッションして、で、深層意識まで入り込んで、その自分のトラウマのとなっている、なんか心の引っかかりみたいのを解除してくれたりするっていうんですよね。
ほうほうほ
う。うん。で、 私は今トラウマなんてあんまり自覚もないし、うん、なんか強いて言うなら喋りが上手くなりたいとか、
うん、
ダンスが上手くなりたいとか、振付師としてのクリエイティブセンスを磨きたいとか、そういうところ、うん、あとね、対人、友達がいないので誰とでも仲良くなれるようになりたいみたいなのあったんですけど、でそういうところを相談してみればって言われたから、じゃあ一回やってみるっつって、はい、兄はなんかもう良すぎて2回やったらしくて、
おう、すごいですね、ヘビーユーザーやもん。
そう、兄から紹介してもらったんですけどってメールして、
はい、
ですごくなんか優しい感じのメールが返ってきて予約を取って、今朝は電話で話しました。電話でね全部終わるんですけど、でちょっとかなと思ったら、うんとね、3時間ぐらい話してました。
え、めちゃくちゃ話しますやん。
そうそう、で本当はなんか1回1万円で何個でも解除してくれるらしいんです、心の中の何かを何かを、
はい、
私があんまり、はい、そう、なんか聞いてて、あ、分かるっていうのがあったら、あの、分かっていただければ、分かんないってことがあればちょっと止めていただいて聞いてください、はい、なんかね、あのね、人のね深層意識に入り込んでなんかどういう状態か見るんですって。でその方は上にアクセスするってすごい言ってた。上にアクセスして、その、宇宙がクラウドみたいになってて、例えば、うん、アイススケーターで4回転半、史上初、はい、人初やった人がいます。そしたら、続々とその後、同じ4回転半できる人が出てきますよねって。それって、一人の能力が生まれて、クラウドに上がって、その人の経験としてのデータが宇宙から降りてくる。で、降ろせた人が同じことをできるっていう。うん、だから体験とか、例えばマイケル・ジャクソンみたいになりたい。で、マイケル・ジャクソンの経験した、うん、もっともっと細かなレベルで何か手さばきだったり足さばきだったりとか、そういう細かいレベルでの経験値を上からダウンロードをさせてくれるっていう人なの。で、私が例えば自分で、じゃあ宇宙からそれをダウンロードしたいですって思ったらできるんですかって聞いたら、できますって。じゃあ私が例えば、クロケンとかドルさんの病気が治りますようにとか、他人のための祈願は、できないって言われた。
はい、あくまでも自分自身のってことですね。
そう。で、私はちょっとそこで引っかかったんだよね。え、じゃあこの方は人のためにはできないって言ってるから。
はい。
じゃあな、そう。わかる？言いたいこと。
あ、わかります。わかりますよ。
やってもらえるように助言をする人ってことじゃないですか。
かな、
力を授けてあげるというよりかは、力を引き出してくれるというか。
アドバイザーなんですよ。
それ、そうそう。で、シャーマンなんですかって言ったら、嫌だもうってすごい、あの、女性の方で、嫌だもうって笑われて、そう、すごいご謙遜なさってたから、あれ、そう、シャーマンって褒め言葉なんだって思ったんだけど。
ちょっと嬉しい、ちょっと嬉しいなってる。
あとなんかその、バシャールみたいですねって私はめちゃめちゃ言って、宇宙から。はい、やっぱり、はいはい、一緒なの言ってることが、宇宙のその魂がなくなって、あ、魂としてはみんな一つだから宇宙で、だから、
うん、
例えば私が35年間生きてきて、その経験値があって、経験値がトラウマとかで一つ潰されてる、例えば感情を素直に出すこととか、そういうことが潰されてたら、うん、それを呼び起こすっていうのはもちろんできるんだけど、例えば35年の中の経験値がの中にない体験でも、黒犬のようななんか人懐っこい感じが欲しいと思ったら、それは宇宙からダウンロードできるんですって。で、バシャールさんはシータ派。
はいはいはい、はい。
シータ派でやってるんですけど、私は、あ、ちょっと一緒にいいですか？私席外して。
いいですよ。
一瞬で終わります。
じゃあ、あの、黒源、ちょっとシータ派について話そうや。
シータ波はデルタ波っていう、周波数があるんですけど、一番低い。
はい。 はい。
まあ人間デルタ波に行くと死んでしまうっていうんですけど、ほぼ死に近い周波数ですね。脳みそから人間って絶対生きてる時って周波数出てるんですよ。
うん。
で、その一個上のシータ波ですね。ほんまにもう人間が熟睡してる時に出る波動がシータ波って言います。
だそれこそあれやね、人、そのシータ波が出てるというか、まあ、そのシータ波に満たされてる時は、すごい安らいでる時ってことでいいですか、はい、認識は。これ、人の話で聞いた話があるんですけど、はい、一個、はい。とあるプロ野球選手がいてですね、昔。
はい。
で、すごいプロ野球選手が、そのすごい功績も残してます。はい。で、いろんなことを調べたんやけど、このプロ野球選手に関して、
はい。
一個だけ分かったことがあって、それが、彼からは常にシータ波が出てると。
はい、シータ波が、はい。
そう。
誰でしょう？
え？プロ野球選手？
いや、イチロー選手じゃないです。
清水。
プロ野球選手で。
あ、わかりました。
はい。
わかりました。ゆでたまごの人ですか、
はい、ゆでたまごの人じゃないですね。
バンドを演
じた。僕はね、ゆでたまごが好きですけどね、シーダハは出てないですね。
最近の人
いや、結構昔の人です。
誰や
王選手。
あ、正解です。
おー。
はい、王さんっていう方はですね、シータ波にまみれてるらしいですよ。だから誰と会っても、誰と会っても仲良くなるし、誰も王さんの悪口は言わへんし。
へぇー。
はい。
そうなんだ。シータ波にまみれてるって人がいるんだね。
はい、らしいですよ。
へぇ
ー。なんか、そう、それでね。
はい、はい。
そのシータ波、そうなんだ。すごいね、ドルさん、さすが。私を。その方は、デルタ波らしいんです。
へぇー。
デルタ。
死人から出る周波数ですね。
そうなの？
動物人間に近い状態の。
そう。ベータ波かデルタ波かは聞き取れなかったんだけど、デルタだと思う。
あ、でもデルタでもギリ生きてる感じで、ゼロに限りなく近いと死んじゃいますね。
うん、なんかね、デルタ波だから黙っちゃう。はい、シータ波で、バシャルさんはやってベラベラ喋ってこう下ろすけども、はい、なんか私はデルタ波だからちょっとその上にアクセスしてる間は沈黙が続きます。
人間と同じ脳波ですね。
あそういうことなんだ。
はい、健在意識が働いてない感じで、はい。
なるほどね。
いろいろありますよね。可視状態に近い状態にならないと呼び寄せれないみたいなあるかもしれないですよね。
はいはいはいはいはい。
医学では死に近いって言われてますけど、もしかしたら、それは偽りの事実で、うんうん、もしかしたらその人が言ってることが正しいかもしれないですね。
へー。なんか自分では、その、スピリチュアル感性がすごく、鋭利な人だったら、ぐんぐん入ってくる。その人の意識が自分の中に入ってくるっていうのがわかるらしいんですけど、私はもうなんか、猫と遊んでました、その間。
どういうことですか？
猫にちょっと噛まないで。なんか、許可を取らないと、その私にカウンセラーさんが許可を取らないと勝手には変えられないので、例えばね、私の中に、うん、まあ私の心を丸裸にして喋っちゃうと、昔ちょっと感情をバーって出して失敗したことがあって、若い頃にね。
はい、
感情を出していいことなんて一つもないって思いながら、ずっと生きてきたから、
はい、
ある程度それはビジネスにおいて正解、自分を守って生き抜くためには正解なことだと思うけど、そのせいで例えばプレイヤーに回った時、振付師としてはいいんだけども、うん、表現者ってなった時にその感情を爆発させる作業が今度できなくなってる。
へー。
そうなんです。だからそこを自分でもそれは自覚をしていて、ただそれをやって、自分の経験がもしかして浅かったらまた感情に自分が操られてしまう、乗っ取られてしまうかもしれないと思ったけども、大丈夫ですって、今の私だったら扉を開け閉めスイッチをオンオフして、もっともっと感情表現豊かになれるよ、うん、なれますよって言われて、あ、じゃあそれお願いしますって、変えてもいいですかその部分はって言われて、あ、はいって言って、でちょっと黙りますねっつって、じゃあ私ケーキ食べてその間、
はい。
もう感情に流されてるというか、もうね、自我に流されてますね、それ。 煩悩の塊になってますね。うん、食べてとかって。
そう、なんかね、言われた、本当に集中できないんですよって、最近もう、年のせいか集中力が落ちちゃって、って。あ、大丈夫ですって、生きてる年月が長ければ長いほど、気にすることがすごく多くなるので、そういうものですって言われちゃって。
まあでも、その時点でもう感情流されてるから大丈夫じゃないですか、もう。
本当ですか。
はい。
そうそう。確かに、本当だ。
そういうことですよね。
あと話もね、うまくなりたいんですって。
はい、
自分の中で湧き出るイメージはある。で、それを身体表現に落とし込んで、こんな感じとかっていうのはすごい得意だけども、こうやって音声媒体とかに乗っけた時に主語が抜けてしまったりとか、統治法になってしまったり、なんかスラスラとちゃんと理論立てて、面白くお話できるようになりたいなっていう風な感じで言ったんですけども、それは、おそらく、おしゃべりに特化した時点で、もっと閉塞的になっちゃうと思うから、自分から分け出たイメージ、言語以上のイメージ、それを、大切にした方がいい。なんか、クリエイターによくありがちなことらしいです。
へ
ぇー。そこは個性。
わざわざ直さずに、そのままの素材を取ろうみたいな感じですか？
そう。どっちを取るかになるから、逆に喋りに特化してる人っていうのは、
はい、
それを仕事にしてる人は、他人とのコミュニケーションが逆に苦手だったりする。もっとなんでこの人は理論立てて話さないんだろうって、どんどん自分に置き換えてっちゃうから、そう、苛立ちを覚えて、まあ、それを旦那に話したら、まさに旦那がそういうタイプで、私はすごい怒られるので、何でも、もっとわかりやすく、先にそれ言ってよみたいにめっちゃ怒られるから、ああ、こういうことか、と思いながら、そう。もう、ああ、なるほど。でも、そんな悲しいもしながら、結局、深層心理に入ってったところで、みゆきさんは自分が何になりたいかっていうところをもう少し向き合った方がいいかもしれないって、すごく利他的に生きてたんで今まで。他人がどう思うか、はい、自分がこれをしたら他人が笑ってくれるか、イラッとするかっていうところを常に考えて。でも結局、そうじゃないって思ってたの。人間なんて環境が鏡になってそこに反射されて人格形成されてくるから。
うん、
自分から湧き出るものなんて全く理解ができなくて、ちょっと今はわからないから、しばらく向き合う時間を作ってまた連絡くださいね、みたいな話して、3時間の会話は終了したんですけど。
へ
ぇ、なんか、どうだろう。劇的な変化はまた、一つだけその感情が解放しやすいドアが一つあって、その奥にもうめちゃめちゃ硬いロックされてるドアがあるんですって、私の中に。それはまだ開けない方がいいって上から言われましたって。なぜなら、その開けるタイミングが悪い気の流れだったら全部そこにブーストがかかっちゃうから、自分が今仕事が乗ってるとか、いいことがあった時に、そのタイミングで一番奥の扉は開けた方がいいと思いますとか、あとね、腰？体幹直してもらった。
あれ？そんなこともできるんですか？
そう、フィジカルのこともできるんだって。
電話でです。
すごいな。
ダウンロード、
はい。そう、ダウンロードで、今、やっぱ、私はプレイヤーとして、感情をちゃんと乗せられる人になりたい。でも、感情乗せるにはスキルがないとダメですよね、みたいな話になって、
うん、
じゃあ、フィジカル的な、物理的なトレーニングをやってるけども、まだ何か問題があるとしたらどこか見てみますねって言われて、あ、やっぱちょっと体幹にぐらつきがあるかなって言われて、腰とか、なんか骨盤がちょっと、前に倒れ気味ですねとか、まあ確かに私反り腰だから、それ直せるんですか？触らないでみたいな。
マトリックスの世界ですね。
うん。
でも、ちょっと背中の筋肉が張ってるんで、今から言うことをちょっとやってもらっていいですかって、気が向いたらでいいので、かかとを少し上げて骨盤を締めて2分間立ってることと、あとは、四股を踏んでください、ゆっくりとか。それかベリーダンスの動きをゆっくりやってください。でもそれやってれば、体幹整うんじゃないって思っちゃって。
ああ、だから結局、ね、はい、体幹を整えさせたいってことですよね。まあ、でもそれを見抜いてる時点ですごいですけどね。
そうそうそう、はい、あ、そう思う？私、うんうん、すごいな。そう思ってくれるな。
はい。なんか、はじめ、それこそね、このラジオ撮る前にみゆきさんが、いや、この話ちょっと面白いか思うのか分からへんけど、話もいいですかみたいな話してたから、まあ、全然、うん、どうぞどうぞと思ってたけど、はい、普通に面白い話なんですけど、全体的に。あの、僕の目線でいくとですけど。
へ、は
い、なんか、あれじゃないですか、もっと、ね、うん、それこそ、多分なんですけど、僕自身が、うん、あの、まあ、多分みゆきさんと、まあ、真逆って言ったらあれですけど、
うん
まあ、逆に近い生き方してると思うんで。はい、だから聞いてて。
わかるんだね。
めっちゃなんか、感覚的ですけど、すごい。ただその、あの、宇宙に自分飛ばしてダウンロードするっていう感覚は全然わかんないっす。
そう。
それできひんっすけど。でもなんか、それこそよく、あの、言うじゃないですか、うん。あの、この世の中は意識の集合体でできてて、
うん
はい、っていうことが、あの、すごい今、リンクしたんが、うん、それこそ、ね、この世の中に悪いムードが流れたら、やっぱその悪いムードが宇宙に集まって、それをみんながダウンロードしやすくなるのかなって思いましたけどね。
あ、
なんか有名な話で、101匹目の猿って知らないですか？
あー、聞いたことはあるな。
あの、100匹全然違うところで、皿洗い出して、あ、うん、果物洗い出して食べ出して、そしたら全然違う地方で同時期にあの一匹の猿が果物を洗い出すっていう、なんか話があるんですけど、それと一緒で、あの生物って、あのどこかしらで何かで得体の知れないもので繋がってるから、やからあの遺跡とかも同じようなこと書いてるっていう小説が一個あって、なんかそれのことなんかなってダウンロード。わからないですけどね。
なるほど、なるほど。それなん
か思い出しました。っていう101匹目の猿。はい。
なんかね、死んだら、私がバシャールの本読んだ時に、あの、すごく、あーって思った。死んだら、魂はさ、肉体から解放されて、で、前世も全然前世も全部こう、俯瞰で見れるようになって、例えば悲しいことで死んでも、うん、なんか喜びに満ちてというか、その、
うん、
ニュートラルな状態でまた、魂になる、うん。宇宙に行く。うん、思うから旅立ちなんだって、死は旅立ちなんだと思いました、はい、みたいな話をしたときに、
うん、
いいえって死んだ時のその状態の魂、例えば人生生きて積み重ねた経験で最後に死んだ時点の状態のまま魂は残るから、例えばそれが苦しみの人生で苦しんだまま亡くなったとしたら、うんはい、それはずっと苦しみの魂として残るんですって。その人に言うと。でも、例えば人を殺したとかさ。
うん。
はい。
その、この世界で言われてる悪いことですかって私は聞いたの、うん。人を殺して自分も死ぬとか。
はい。
一家心中した人とか。
うん。
はい。
でもそこはすごく微妙で、それってこの世界での善悪だったりするでしょって。で、その人にとっては、それが、悪と思ってるのか善と思ってるのかっていうのは分からないでしょって。それと同じように、また宇宙に行ったら、ここでは全然信じられないと思ってることが善だったりするから、で、それを聞いて、縁起縁理の話というか、あのドラコニアとか思い出したんですけど。
はい。
はい。
善悪の定義というよりかは、感情に近い状態って言ってたけど、喜怒哀楽ですかって言ったら、それもちょっと違うけど似てるとは言ってたけど、魂の状態。うん。っていうのは、あった。
へぇ、めちゃめちゃ興味深いですけどね。
へぇ、なんか全然ピンとこない。
はい、なんか最初、あの、スピリチュアルのその話って聞いてたんで、やっぱこういうのって目に見えない分、ちょっとうさんくさい人も、まあ、少なくはないじゃないですか。
うん。
だから、なんかそういう感じなんかどうなんかっていう半信半疑で聞いたんですけど、なんか聞いていくうちに面白いし、うん、その、なんか言ってることにも、あ、うん、なるほど、なるほど、みたいなことが多いんで、なんか僕割と、なんかその人好きになりました。
うん、そう、全然、私もね、すごく優しい方で、はい、ついついいろんなことを話しちゃって、はい、普通の世間話としても楽しかったし、
は
い、いい経験だったなって。うん、うん。 すごく、謙虚な方でいらして、そうそう。
じゃあもう次は黒犬やな。
ぜひね、紹介でしかやってないみたいな感じだったので、はい、気になったら、
はいはい、
私に DM とかくだされば、全然、皆さんにも、リスナーの皆さんにも紹介しますし。
うん、そう。なんかそういうこと困ってる方とかね、なんかいろんなことで、気持ち的に成立かへん方とかは、見返してもらえるんじゃないですか。
ほんまっすね。
そうですね。結構さ、ね、自分って何だろうってわかります？その自分が魂として、何が喜びかとか、どうでありたいかって聞かれたときに、私模範解答さえ思いつかなかったの。それを美しくなりたいってことですかって。うん。やっぱなんかそういう第三者がいてっていうことで考えちゃうから。
ああ。
ああ。
どうなんですかね。僕は心の向くままに何かをすることやと思うんですけどね。
ああ。
なんか例えば、例えばですけど、今ね、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんっていう時間があるじゃないですか。ご飯を食べるみたいな。
はい。
普通は。でも、はい、それって、ご飯食べたいと思った時に食べたらいいんじゃないのっていう感覚に近いかもしれない、うん。だって今別に食べたくないのに朝ご飯食べなあかんってどういうことみたいな。
はい。
ああ。
だからこの時間やからこうしないといけないっていうもうロボット化してるじゃないですか、それって。じゃなくて、なんか自分がこうしたいから今こうするっていうのがゴールやと思ってるんですけどね、うん、僕はですけど。
自分が湧き出てくるものに。
はい、だ今寝たいから寝るとか、今外行きたいから外行くとか。
二極化やと思ってて、なんか僕の中で、その、
はい、
そうやってトルさんみたいに本能のまま生きるタイプの人と、うん、あとはもう一つ、その利害関係をその自分の好みとして動く人がいて、うん、なんか例えば何するにも、この食べ物食べたら栄養があるから、この時間に絶対食べようとか、例えばプロテイン飲むとか、
うん、
この時間に、うん、っていう人と、別にそんな気にしない人もいるじゃないですか。食べたいもの食べてみたいな。
うん。
なんかその、ダンスでもあるんですけど、ただ好きにダンス踊ってるだけで別に、この形がかっこいいからとかじゃなくて、もうほんまに自分が思う、向くままに踊る人と、あとはなんかほんまにひたむきに基礎を練習する人と、二パターンいると思うんですけど、うん、そこって利害関係があるか、利害関係じゃなくて、利害で動いてるか、本能で動いてるかの違いじゃないかなっていう。この二つなんちゃうかなってみんな。
うん。
思うんですよね、僕。ちょっと話それちゃったかもしれないんですけど。
私そういうことかもしれない。だから他人の目を気にするのかなと思った。
僕なんか自分のことを自分で見たときに、僕はなんか半々やなって思いました。ちょっと自分の話になっちゃうんですけど。
うん。
そのやっぱ利害で動いてる部分と、あとは僕の理想はその森、でも死ぬことなんですよね。
森で死ぬ、いいね。
何にもアマゾンで、死ぬんやったらアマゾンで噛まれて死ぬって言ってたんですよ。ちっちゃい頃から。
噛まれて死ぬんだ。
アマゾンで死ぬんやったら全然いいって言ってたぐらい森好きで。だから僕は森と同調するのが一番の目的なんですけど、でも僕が今日頃から生活で基準にしてるのは利害で。
うん、
例えばその、これ食べたら、今食べたら自分の体に良くないから食べないっていう害があるからやめとくっていうのとか、あとは今このサプリ飲むと効果があるっぽいから、まあ、プラシーボじゃないけど飲んどこかっていう利を感じた時に動くとか、なんかそういうなんでしか動いてないって。だから目標は魂なんですけど、生活は利害になってて、ちょっとごっちゃなっててよくわからないですね、僕は今。
二人の話を聞いて、なんとなくクリアになってきた、言われたことが。なんか好きなことしてたい。なんか嫌だなと思って、大体のことってそうじゃん。なんかもう、部屋が汚いから片付けなきゃとかさ、
うん、
ペットの餌明日の分用意しなきゃとか、
はいはい、
何かが怖いからしなきゃ。もう、好きに変換できれば一番最強なんですけど、
うん、
それもできないぐらい今エネルギーが落ちてて。
ああ。
基本は好きでワクワクするっていうところじゃないと、もうエネルギーが湧かないから。はい、
まあそうですよね、
はい。うん。それだけしてたいな、なんでも。
だから
その
ために
。
ドラゴンボールでいうとこの、やっぱ孫悟空がやっぱ最強なんですよ。
ほら、ワクワクするぞ。
あ、そうそうそうそうそう。もうワクワクする話なんですよ、やつはもう。やつは、はい、強いやつと戦うことがもうワクワクしてるから、 もう常に強いじゃないですか、やつも。
はい。
やっぱだからベジータはかっこいいんですけど、やっぱ悟空に勝たれへん理由はそこなんですよね。ベジータはずーっと、あの、悟空を敵対視してるというか、そう、利害関係でしかないから、
はい。
そう、こいつに勝つために、やけど、あいつはもう、強いやつ戦うためにワクワクしとるんですよ。もう、やりたいことしかやってないから。
はい。
ね。
あー、答えが出ました。それだ。解決。
でも、しっかり修行もしますけどね、悟空は。
そう、好きやからね。
そう、好きだからさ。はい、
うん、
その周りから見るストイックだとかっていうのはそう思わないんだよね。楽しいから。
そう。本能を鍛えるために利害関係で、うん、あ、なんか地作りするみたいな。
うん、そう。
あるじゃないですか。要は、わかりました。あの、犬派か猫派じゃないですか。うん、これは。犬脳か猫脳の違いちゃいます、
うん、犬が利害ですか？
いや、違う。猫が利害。
あ、猫が利害。あ、
うん。なんか、こいつについとけばいいや、とか。わかります？
ご飯くれるからって。
そう。この時間だったらご飯やから、みたいな。
あれ、犬もちゃいます？でも。
いや、でも食べたいから、犬は食べたいって思ったらもう、食べたいって顔するやん。
はい、
なんか、は
い、止まらない。
気づいた。とか、あの、外行きたいって顔するから。
はい。
まあ、それを見た飼い主がね、連れて行こうってなるけど、
はい。
だから猫はそんな感じじゃないかなと思って、逆に。
ああ、人見てる感じですかね。
うんうん。だってね、人がやってることずーっと見てますもんね。上からとか下からとかでも。
そう、ね。猫はね、うん、あの、動物好きな人がわかるね。動物好きな人にちゃんと寄ってく。
はい、うん。犬は寝てますもん、常に。寝たいから。
なるほどね。ありがとうございます。解決しました。
楽しいあれで。まあ、もし、あのね、ご興味あったら、みゆきさんに、
はい、
一報いただけたら。
あ、そうですね。はい。
ほんで、感想をください。
はい。
はい、
ちなみに、はい、あの、金額的な問題は、おいくら万円とかは言わないんですか？
うんうん、日本薬草協会っていうホームページに一応書いてあって、今そこから申し込みはできないらしいんですけど、はい、1万円コースと3万円コースがあるのかな？で、1万円、でも1万円でいいと思う。あの、電話で、うん、遠方、どこかに、遠方にお住まいみたいで、で、3万円だと直接会うのかな？何が違うかをご本人に聞いた方がいいかも。で、ほとんど、あの、お電話で、その自分の希望を伝えて、いくつでも直してくれる。自分が、ただし、どうこう、どう直したいかっていうのを具体的にピンポイントで分からないといけないから、そこまでの。
具体的であればあるほどってことですね。
そう、あればあるほど。コスパはいいんじゃないかなと思います。ただ分からない場合は、まずそこの相談からでも。
まあそうですね。まあ僕は、じゃあ、あの、持続化給付金が、あの、やってきた時に、
うん。
頼もうかなと思います。
うん、ああ、そのお金で。
はい。そうですね。
はい。
ぜひ皆さんも。
ちなみに、全然持続化給付金の話になっちゃうんですけど、僕の、あの、知り合いも受け取ったそうです。
へ、
う
ん、そうだったね。
やっぱり、5万円。
700万円。
あら、あれ、いや、100万円ですね。
700
万円もらえたら、もう、そんなんもう、ね、1年かけて申請しますよ。
2年分ぐらい。
ただ、税務署の人曰く、不備が多すぎて、今、不備の人の手直しをしてる作業なんで、多分、不備がある人、一斉に多分弾かれると思います、今から。
なるほど。その、お話も、ちょっとコツとか、ね、みんな、2人とも、私も、
そうですね。
なので、はい。なんかそこにアドバイスできればなと、はい、次回ね、思います。
はい。
じゃあまた、次回お会いしましょう。公式インスタグラム、ツイッターの、フォロー気が向いたらどうぞ。YouTube チャンネルどうぞ。メールアドリ、アドレナクロボ。
メールアドレナクってやばいですよ。メールアドレスですね。
もう都市伝説が過ぎちゃった。ということで、今日の格言は、オラワクワクスッツォということで。はい、また次回、さよなら。
さよなら。
さよなら。